いいわ。
何シーシャ
ー。あのさ、あれでよかった、うん、文章。
うん、バッチリ。
はい、よかったよかった。
ちょっと、レイアウトあんな感じでよかったかな。
全然、かわいいかわいい。
って、何の話してるの私たち。
全くわかんないよね。
わかんないよね、多分ね、ね聞いてる人にはね。聞いてる人は。って。うん。いや、実は、今度はあるイベントに、
はい、
こうフリーでね、持って帰ってもらおうっていうカードをね、うん、作ってたんですよ、名刺サイズの。
そうなんですよ。
うん。そこに、新しくさ、
うん、
今回第二楽章に入ってアートワーク書いてもらったじゃない、はい、あの、可愛いやつを向けてみましたよっていうね。
はい。
しれっと第二楽章始まって、しれっと変えてたんですけど。
そうなんですよ。しれっといろいろ変えてたんですけど、うん、今さらその話をしようかっていう。
そうそうそう。このね、可愛いアートワークなんだけど、
はい、
あの、私がツイッターでね、ちょっと仲良くさせてもらってる、うん、イラストレーターさんというよりも多分ね、
うん、
お仕事がこんな感じなんじゃないかなって感じの、
う
ん、うん、一回やすみちゃんに書いてもらいました。やすみ。
はい。ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。で、これね、書いてもらうときに、
うん、
私の顔は知ってたのよ。
うん、
でも、死者の顔がわかんないっていうから、
うん、
前に二人で撮った写真をね、
うん、
送って、
うん、
書いてもらったんだけど、うん、めっちゃ似てると思って。
うん。いや、すごい特徴をつかんでるなと。
ね。
うん。
雰囲気あるよね。
うん。
いや、可愛く描きすぎてる感じはあるけど。いやいや、でも、シーシャ可愛い、こんな感じとか思って。
いやいや、イーファンも可愛いですよ。うん、こんな感じって。
ね、垂れ目な感じ。うん、そうそうそう。で、ちゃんと、E フラットと C シャープを、
そう。
お顔の周りに配置してもらってね。そう。そうね、こういうのがすごい上手な人なのよ。
うん、すごいセンスあるなぁと思って。
そう。
うん、
お名前で、ちゃんとね、
うん、
お顔のアイコンを描いたりしてくれるの？うん。
そのセンスが素晴らしい。
そうそうそう。いつもね、可愛い絵を描いてたし、
うん。
うん、なんかこう、ポップな感じって、うん、うちらの話って、あちこち行ってポップじゃない？
うん。
なんかその感じをちゃんと絵にしてくれて。
うん。
うん。それで、まあ、C 社にも色は聞いたんだけどね、うん、その黄色い明るい感じでまとめてもらって、
うん、はい、
作っていただいたアートワークです。
イエーイ、パチパチパチパチパチ
パチ。まあでも本当にね、こんな感じだよね、私たちで。ちゃんと、
ね、うん、
第二楽章の2をピースで、
ピースで、うん、
入れて。でちゃんと音楽っぽく、音楽っぽくしてもらったよ。
ねえ、音楽カテゴリーに一応いるんだもんね。
そうですよ。私たち音楽カテゴリーですよ。
音楽の話はめったにしていません
が。はい、なりませんが。まあまあ、でもね、この C シャープと E フラットっていうのがやっぱりちょっと音楽に、
ね、
つながりますしね。
出ますからね。うん。
うんうんうんうん。不協和音もね、もちろん ね、
ね、
うん。
そういうことにしときましょう。
はい。
はい。
で、可愛いカードができたので。
やった
ー。うん。でね、あの、ステッカーも悩んだんだけど、ステッカーだと、私たちのこと知らない人しか多分来てないと思うのよ。
あ、だったら最初はやっぱ名刺だね。
うんうんうん。情報ちょっと載せたかったしね。
うん、うん。
うん。なので、QR コードをつけ、
はい。
こんなこと話してるよっていうのを、こう C 社がね、書いてくれて、ナイスな文章を載っけ、
ふふふふふ、
で私が素人ですけれども、
はい、
ちょっとデザインを作り、
いやいや、名刺にしました。素敵なデザインですよ。
頑張りましたっていうかね、私普段こんなにこうポップな色使いで何かを作ることなくて、いつもこうちょっとくすんだ感じとか ね、
まあ、ね、
大人っぽい感じとか、うん、線画とかをよく使うんですけど、うん、イラストで、
うん、
うん、めっちゃポップ。
うん、めっちゃ可愛い。
可愛いよね。
可愛い。
なので、ぜひ手に取っていただきたい。
ですね。うん。
うん。 ちょっと食いしん坊な感じも出てるよね。
うん、そうだよね。私たちらしい。
ね。
ね。
それを皆さん感じていただいて。
はい。
で、一応会場で限定何枚配るかはこれから決めるんですけど。
多い。
どうする？なんかね、
うん、
噂によると、うん、チケット一回売り切れて。
ほう。
100人以上来るらしいよ。
すごい。
ねえ。
すごい。大規模イベントじゃん、もう。
ねえ、そんなところに、この、無名ポッドキャストが
。出ていて良いものなんでしょうか。
まあまあまあ、いいんじゃない？別に参加資格はあったので。
まあまあね。
申し込んだんで。うん。うんうん、なので、このカードを、ああ、どうだ、残ると恥ずかしいから、ちょっとだけ置いとこっか。
そうね。うん。
うん。じゃあ、あの、もしゲットできた方は、ぜひ、
はい。
教えてください。
教えてください。うん。もらったよって。
うん。うん、多分ね、支持者にあげるより前に、
うん、
皆さんがゲットできると思います。
だよね。
行かれた方はね。
だよね。だよね。私が実物を手にするのはもうちょっと後だよね、きっとね。
そうね。スイーツの会かな？
そうだね。うん。
うんうんうん。なので、ぜひぜひ手に取っていただきたいなと思います。
はい。
うん。それとさ、
うん、
第二楽章でリニューアルしたってさ、
はい。
新車引いてくれてんじゃん。
頑張ったよ、私。
あの曲は、有名な、まあね、みんな聞いたことあるんじゃないかなと思うんだけど、
うん。思うけど、
うん、
ジョージ・ガーシュウィン作曲、ラプソディ・イン・ブルー。
ブルーですよ。
ですよ。
ね、不協和音が入ってる曲で、
そう
調べた、調べてないね。探したよね。
それっぽいやつっていうね。いい
か、
うん、
かつ、演奏して流せるやつね。
そうそうそう。著作権切れてるやつね。うん、
そうそうそう、うん。でも、ガーシュウィンって微妙だったんでしょ？著作権なんか。
ボーダーラインのとこなんだよね。で、ガーシュウィン単体で作曲してたら、切れてるんだよ。うんでも。
あれ、死後50年
だっけ？そう、死後50年。で、ガーシュウィンは結構若くして死んでるから。
う
ん、
そうだよね、うん。
そう、だから切れてるんだけど、ガーシュウィンとガーシュウィンのお兄さんとかと合作の曲が多くって、うんはいはいはい、お兄さんは結構長生きしてるから、うん、お兄さんの手が入ってたら切れてないんだよ。
なるほど。共作の分は、
切れてない。
弾けなかった。
そう。
うん、
だからガーシュウィンの、切れてないし、みたいな。だからガーシュウィンの曲の中でも、うん、あんな曲やこんな曲は実は切れてなかったりする。
切れてなかった。
うん。
まあその中で、代表曲っちゃ代表曲だよね。
だよね。
ポッソディブルー。うん。ね、私も、あの、真ん中の弾きやすいとこだけはちょっと弾いたことあります。
うん、あそこね。
あそこね。
あそこね。
そう。弾けた頃もありましたっていう曲ですね。もう今弾けないだろうな。
今は。いや、でも私も、あの、これに使ったのがもう、限界ですよ。
ちょっと頑張ってる感はあったよ、確かに。
限界ですよ。あの、これ以上弾けって言われたら、あの、1ヶ月ぐらい時間くださいって言わないと、さらに1ヶ月ぐらい時間くださいって言わないと、ちょっと無理だったよ。
いやいやいや、バッチリです。
へえ。
素敵に弾いていただき、
はい。
ちょっとね、あの、アンカーで、あの、無料で使えるジングルから成長したよね。
成長しましたよ。
オープニングから。ね。まあ、あの曲も私的には E フラ、あの何、何最初使ってたやつが、
うん、頭に、ねうん。
あれ E フラットだから、あ、うん、E フラットじゃって思いながら聞いてて。いや、でもね、ちょっとこう、不協和音な感じをみんなにも耳から、ね、
そうそうそう。
聞いてもらえるといいなと思って。うん。さあ、そんな感じで出来上がった第二楽章ですが。
ですが、
そうね、何の話するって言ってたっけ。
あ、でもあれだよね、ラプソディインブルー有名になったのってさ、うんうん、のだめカンタービレだよね。
うん、あ、そうだ、のだめだ。
ですよ。
私ね、漫画とアニメはあんまり見てなかったんだけど、ドラマが良かったんだよ。
良かったよね、ドラマね、あれね。ね。
玉木宏の千秋がさ、
あ、言ってたね。
うん。あれは、未だに私の中の最強イケメンですね。
いやー、でもね、かっこよかったよ、あれは。
いやー、めっちゃかっこよかったよね。
かっこよかったよ、あれは。
うん、
あれはね、反則。
そうそう、あのさ、先輩として指揮者でさ、俺様なんだけど、でも飛行機乗れないとかさ、
泳げないとかさ。
そうそうそうそうそう。ちょっと心折れやすいとかさ。
そうそうそうそう、
あのギャップがね、うまかったよね。
うまかったね。
ねえ。まあ、上野樹里ちゃんも可愛かったんだけど。可愛かったよ。
うん、うん、うんうん。すっごい可愛かったよ。うん、
ねえ、ちょっとこう、田舎の感じ。そうそう、そうそう。福岡出身のね。
あ、そうだそうだ。うん。
うん。大川だよ。確か、大川って、家具の町、大川だよ。家具の町って。モデルがいるんだよね。
うん、本当にいらっしゃるんだよね、のだめちゃんね。
うんうんうんうん。そう、あれででもクラシック聴いたっていう人も多いんじゃないかな。
うん、と思うよ。
ベトシチとかね。
そう、ベトシチとかね。
ね、有名になったよね。
うん、ね、うん。
うん、そうだな。ピアノの協奏曲も何曲か出てきたでしょ。
出てきた、出てきた。
ちょっと、スってタイトルは出てこないんだけど、あの曲とか思ったりして。なんかね、クラシックに触れるって、そういう切り口が違うところから触れると、また見方も変わるかなとか思ったり。うん、
だよね。
うん。やっぱちっちゃい頃から、
うん、
あの、バイオリンとかピアノとかやってないとさ、うん、なかなか触れなかったりするじゃん、クラシックって。そ
う
そ
う、
うん、
未だにね、あのクラシック界ではね、うん、あのオケやって収益がめっちゃ出るのって、うん、のだめ関係か、うん、あとドラクエ関係なんだって。
あ、ドラクエもそうだね、うん、杉山先生、
杉山先生のドラクエをオケでやったら収益が出るって言ってた、
はいはい
はい、ものすごい収益が出る。
去年亡くなった時もすごかったし、うん、オリンピックの時にね、
うん、
あの、友情曲がドラクエだったんだよね。
そうそうそうそう、そう。ね、
うん、あれもすごい印象深いし、うん、確かにゲーム音楽って、
うん、
特にさ、昔は、うん、あれ多分3音ぐらいしか同時に流せなかったでしょ？それであれだけのハーモニー作ってるってめっちゃすごいよね。
すごいよ。
しかもドラクエの音楽は本当に上がる。
うん、上がる。
何やろ。
なんだろうね、このワクワク感ね。
あの、子供の頃に散々やったドラクエ。うん、未だに私、スイッチに、1、2、3だけは入ってるんだけど。
うん、あ、そうなんだ。
なんか安いだけに買って。あ、やってるやってる。うん。1、2、3だけはクリアできるぐらいやってる。
そうなんだ。
そう。いや、あのファンファーレはちょっとね、やっぱり。
ね、やっぱり、こうなんか上がるものがあるよね。
上がる。
ね、
頑張ろうって思うよね。うん、うん、勇者だ、勇者。
そうそう。だから地方の、この儲かってないオーケストラでも、のだめかドラクエをやったら、はいはいはい、あの、儲かるって、収益が出るって、お客さん入るって言ってた。
まあ、ね、うん、まあ、でもそれをクラシックと思ってない人たちもきっといるからね。
絶対いるいる。
うん、ね、ゲーム音楽なんか特にね。
そうそうそう。
うん、
まあ、なんだろう、厳密に言ったらクラシックじゃないんだけどね。
まあまあまあ、そうなんだけどね、うん。オーケストレーションっていうだけでね。
そうそう
そう。いやー、でも、なんだろう、直にやっぱり聞くと、
うん、
あんだけ音がさ、重なって聞こえるのってすごいし、そうそうそう、うん、いやー、ちょっとクラシック、また、ゆっくりね、聞きたいなとか思ったら、うん、あ、そうよ、いつか話そうと思うけど、
うん、
宝塚は、オーケストラなんだよ。
そうそうそうそう。
うん。生演奏で。
そうだよ、そうだよ。
ちょっとその話したいわ。
そうよ、宝塚の話聞きたいのよ。うん、
そうや。まあ、ちょっとそれは改めて、ゆっくり話しますわ。
はいはい。
いやー、なんかね、そうそうそう、オーケストラじゃないんだけど、うん、クラシック寄りの曲は、たまに、うん、私も聴きに行くのね。うんうん、まあ、何度か話してる。ピアノのケンちゃんとか。はいはいはい、まあ、来週だよ。来週ちょっとライブがあるんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、チェロの人と一緒にやったりとか、バイオリンの人と一緒にやったりするときは、やっぱり、あの、どっちかというと、オーケストラとは言わないけど、
うん、
あのクラシック寄りの、
うんうん。室内楽的なね。
うん、そうそう、室内楽的なね。うん。だから、そういうアレンジもできるっていうか、やってるらしいので、うん、オーケストラの譜面書いたりもしてるとかって言ってる人だから、うん、それっぽい音作りをしたりとかっていうのもあるんだけど、うんうんうん、いやー、なんか勉強すると多分ね、奥深いからさ。
めちゃめちゃ深いよ。うん。
ね、
うん、
いや、私も実はちょっとだけ楽天とかはやってるんだよ。
うんうん、
子供の頃ね、
はいはい、
エレクトーンだったけど習ってて、強、うんうん、試験に出てくるから、
うん。
うん。でもどっちかというと、ちょっと新しめのコードの割り方だったりとか、
うん、
そのジャズっぽい要素が入ってたりとかっていうとこだったから、はいはいはいはい、
うん。
うん、大人になって、ピアノに転向して、
うん、
まあ、ポピュラーピアノレベルだけど、
うん、
ピアノを弾いた時に、
うん、
またちょっとクラシックいいなと思って、
うん、
最初クラシック何曲か弾いたかな。その子供が弾くみたいなやつね、うん、乙女の祈りとかね。あの、ちょっとこう、指の練習代わりに弾いたりね、うんうん。やっぱりクラシックこんだけ長く弾き続けられるっていうのはすごいなとかって、
そうだね。
思ってね。
うん、
師匠はずっとさ、
うん、
いわゆるクラシック畑で、今もお仕事は、
はい。まあ、クラシック業界の片隅におりますが、端くれですが。
どうですか？新しいクラシック。最近は。
そう、
ね。新しいクラシックってすごい言葉だね。
新しいクラシック、そうよね。相反するもんね。
うん。
まあ、でもね、うちも本当にさ、
うん、
なんだろう。新しいっていうか、生まれたてをやることはあるのよね。新作初演。
新作、うんうんうん。
世界初演とか。はいはい、
うん。
まあ、いろんなもん考えつくなっていうの思うよね。
ねえ。
うん。
だってもう、何？こすられてこすられてきた。
そうそうそう。
世界でしょ？
そうよ。
うん。すごいよね。
すごいよね、それは。
作曲する人たちね。
本当に。
うん。
っていうのはまあ、最近思うな。うん。
いやいや、なかなかね、クラシック、あの、その腰据えて最近聴いてないなってふと、また思ったんで。
まあね。
CD 聴かないしね。
あ、そうね。うん。
うん。あ、でもサブスクでもあるんだよね。
あるよ、普通にあるよ。
誰とかのなんとかって。うん、誰とかのなんとかって。
誰とかのなんとか
って、まあ。クラシックってさ、いやいや、指揮者とかさ、
うん、
あの、楽団で聴くじゃない。
うんうん。
それもほら、面白いなって。
あ、そうよね。うん。
まあ楽団はね、バンドと考えれば、バンドごとに音が違うのかなっていうのはあるけど、
まあ
まあまあ、指揮者で聞くっていうのがやっぱり、すごい面白いなって。
うん。
ね、え、今指揮者は誰が一番チケット取りにくいとかあるの？
え、チケット取りにくい。日本だったら、
うん、
誰になるんだろうな。もうね、あの別の意味でさ、小沢誠二とかはもうやばいんだよね、
うん、あ、小沢さんは今日本でやってるの？
やってないと思うし、もうねステージに立てないんだよ、うん、あの人
立てないよね。だっておいくつよ、うん、もう90近いんじゃない
多分。でも小沢誠二が出るって言ってても、うん、もう直前になっても体調の関係で出れませんみたいなことがあるんだよね。
なるほどね、
うん。あとまあめちゃくちゃ最近頑張ってるのは、うん、佐渡豊かだよね。
あ、
佐渡さん
聞いたことあるね。佐渡さんね。
佐渡さん、
はいはいはい、
何回かお会いしたことあるけど、
ね、おら素晴らしい、
うん、あの、関西出身なんだよ。
うん、そうなんだ。
そうそう、あの兵庫芸術、文化センターだったっけ、あ、
うん、
芸文って言ってるから正式名称が分かんないよ。あそこの芸術監督とかされてたりとかして、だから関西圏はね結構うろちょろしてるはず。
まあ私が名前聞いてなんとなく思い浮かぶぐらいだから、うん、それは有名だなとは思うけど。
で、題名のない音楽会の、あの司会してたりとかもしてたし。
うんうん、はいはい。そうだね、うん。最近テレビも見なくなっちゃったし。
テレビ見ないよね。あとそうね、指揮者じゃないけれども、最近この人めっちゃ見るなって思うのは、鈴木雅人。うん、
鈴木雅人、
私この間お会いしたんだけど、 何でもやるんだよね。指揮もやるし、チェンバロも弾くし、ピアノも弾くし、作曲もやるし、編曲もやるし、っていう人で、まあ、指揮はよくやってるし、この人が出るって言ったらチケットめっちゃ売れる。
初めて聞、あ、鈴木雅人指揮者って出てきました。
一応指揮者って出るんだけど、チェンバロ奏者でもあるし、あの、山下洋介さんとジャズのセッションやったりとかもするし。
まあ、指揮者の人って本当にいろんな音楽聴いてこないとできなさそうだもんね。
何でもできないとっていうところあるから、この人は本当にマルチにいろんなことをやれる指揮者。
だって、あの、オーケストラの譜面を読んで、どの音が鳴ってるか分かんないとダメってことでしょ？
そうそうそうそう。
ある意味一つの楽器を極めてる人よりもすごいもんね。
うん、そうだよ。この人の頭の中どないなってるんだろうっていつも思う。
頭じゃないんだろう、でもね。
違うんだと思うけどね。
へぇー。鈴木雅人さん。はい、ちょっとじゃあ、あの、優れた人と書く人ですね。
そうそう、優れた人って書いて、ね、鈴木雅人さんです。うんうんはい、はい。実は何回かお会いしております、私。
じゃあ、なんか機会があれば、っていうか、チケット取れないっていう話したじゃんかっていう。
いやね、あの、頑張ったら取れるよ。
うん。チケットね。チケット争奪戦どこでも起きてるからね。
どこでも起きますからね。
はい。
指揮者はそんな感じかな。あとはあれだね、海外の人とかで言ったら、今誰なんだろうね。うんゲルギエフとかになるのかな？
知らない全然、ね。私の中ではカラヤンあたりで止まってるわ。
カラヤンだってお亡くなりになってるしさ。
そうそうそう。その辺で止まってる、止まって
る。ゲルギエフさんはね、爪楊枝で指揮するんだよね。
あ、聞いたことある。
聞いたことあるでしょ、そう
だね。ねえ、うん。
で、この人ロシア人だからさ、あの、うんうん、ロシアがウクライナに侵攻した時、
そうだね、
この人干されたんだよ。
今ちょっと来れないし。うん、ああ、だろうね。
ゲルギエフが出るコンサート、あの、やりませんって言って、ブワーッと全部中止されて、なんか今ちょっと干されてるとかになってるかもしれない。
まあね、そういうのも、ちょっとね。まあコロナで行き来がなくなったのもあるし、うん、そうそうそう、なんかそういう、こう、社会情勢に左右される。まあ芸術家ってでもそういうとこあるよね。
あるある
昔からやっぱりさ、誰かの、サポートを受けてる人が多かったりするからね。
権力者のサポートを受けてたりするからね。
ね。
だからこのゲルギエフさんだって、プーチンと仲良かったからね。
まあ、それは一時代を築けるからね。
うん、
いやー、そっか。じゃあちょっと今年は一回ぐらい、どっかのホールに、あ、っていうか、指揮者の勤めてるところに一回、
あ、おいでよ、おいでよ。
行かせていただきたいなと思ったり。
おいでよ、おいでよ。おいでよ、ね、おいでよ。うん。
うんうんうんうん。そうだ。ちょっと、あの、お気軽に行けるような。
そうね。うん。
メニューの時にね。
はい。
うん、うん。はぁ、いいなぁ。やっぱり音楽の話はいいねって。
いいね。急に音楽カテゴリーっぽいことを言うっていうね。
薄っぺらーな話でしたけど。
じゃあ、最後には、私の今月の一曲話しておきますか、
うん。そうだそうだ、そういうコーナーが月末回には出るんですね。
そうそうそう。あの、一応音楽カテゴリーにいますよという謎アピールで。
ね、アピールを。
はい。
うん。
じゃあ今日てか今月の一曲は、どうしよっかな、うん。さっきやっぱクラシックの話したからやっぱクラシックでいこうかな。
うんうんうん。
さっきちょっと新しいクラシックっていうなんか相反する言葉を発していましたが、
はい。
私が今月ご紹介したい曲はドクラシックでいきます。
おぉ、いいじゃないですか。
はい。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、ゴルトベルク変奏曲。
バッハは知ってるけど、
はい。
曲名聞いてどれかがわからない。
でしょうね。これですね、うん。しっかり繰り返しも演奏して、きっちり演奏すると、1時間超えします、
うん。あー、寝ちゃうやつだ。
はい。で、寝ていい音楽です。
あー、まあ、でもさ、心地いい音楽って寝ちゃうよね。
うん、そうそう、寝ちゃうんだよ。そうそう、なんだったかな。
ゴルトベルク変奏曲。
ゴルトベルク変奏曲。
30
そう、すごい、こう、 アリアっていう、こう、第一のテーマがあって、そっからものすごい変装が続いていくんだよね。ちょっとずつ変えて、こう、バリエーションが、ものすごいあって、なので全部弾いたら1時間超えするんだけど、もともとはそのバッハを支援してた、なんていう人だったかな、名前わかんないや、なんちゃら伯爵が、寝れなくって、寝れるように、ドレスデン宮廷のロシア大使であった帝国伯ヘルマン・カール・フォン・カイザーリンクの依頼で、その屋敷のお抱えのチェンバロ奏者、ヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルクのために書かれたと言われている。
っていうか、この演奏する人大変だね。
大変だよ。
曲作ったのもすごいけどさ。
で、なんで、書いたかっていうと、ある時、伯爵はバッハに、穏やかで、いくらか快活な性格を持ち、眠れぬ夜に気分が晴れるようなクラビア曲を作ってくれと。
あ、ってことは、寝なくてもいいのね。
そうそうそう。
で、寝かしてくれって曲でもない
ってことね。ないけれども、まあ、これを聴いて気分が落ち着いて寝れたらいいな、みたいな感じのことを言って作ったって言われてるんだけれども、なんか、まあ、嘘っぱちだっていう話もあるんだよね。そもそもこの、
まあ、
そうそう、お抱えのこのチェンバロ奏者のヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルクさんは、この曲を書かれた時まだ14歳だったとか、なんか、だから弾けるわけがねえとか。
まあ、14歳弾けなくはないと思うけど、中学校の2年生ぐらいじゃないけど。
けれども、まあとにかくまだ若いから。
まあそれをお抱えるかな、
14歳が1時間超えの曲弾けるかっていう。ね、結構難しいっちゃ難しいんだよね。
へ
ぇー。いや、難しいっちゃってか、本当に難しいんだけどさ。一応、楽譜買ったのよ。
え？楽譜だけでもすごい厚さじゃない？
いや、まあ、繰り返しが多いからさ、
ああ、そっか、
っていうのはあるんだけど、いや、普通に、まあ、普通サイズの楽譜だなって思うんだけれども、この楽譜が一曲しか入ってないのかって思うとゲーってなるよね。
そういうことだよね。
そういうことです。
普通は、ね、10曲ぐらい入って1センチぐらいの厚さの楽譜が一曲でってことね。
一曲で、あ、このボリュームかっていう。だからまだ手つけてないんだけどさ。
つけてないけど、まあまあ持っててもいいよね。
とりあえず、まあ、いつかちょっと挑戦しようと思って、買ったんだよね。いや、こないだすごいいい演奏する人がいてさ、ちょっと触発されて買ったんだけど。
あら。まあ、弾いてくれ。
弾いてくれ。抜粋して弾こうかな。弾けるとこやつだけ。
まあまあ、でもいいんじゃない？その、アリアだったら繰り返しのその、いいところだけ取ってね。
いいところだけ取ってね。この変装好きだからこれやろうとか、ね。ということで。
まあ、バッハ流せるかもしれないからね。
あ、そうね。バッハは、また絶対流せる。
ね。
そう。
今度聞かせてくださいな。
はい、録音ができたら、まあ、ってとこですかね。はい。
よし。はい、じゃあ、今月は、バッハの、
ゴルトベルク変奏曲。
ゴルトベルク変奏曲でした。
でした。はい。
はい。ぜひ皆さんも、YouTube とかで探してもらおうと聞けるのかな。
聞けるし、ピアノ曲だけじゃなくて、弦楽三重奏に、アレンジされたやつとかも結構あるし。
へぇ、そうなんだ。
そういうやつの方が聞きやすいかも。やっぱね、聞いてたら寝れる。
寝れるよね。
寝れる。
うん。
不眠の人にはおすすめ。
昨日寝てないんだよな。
はい、あ、じゃあ聞いて聞いて、寝れるから。
うん、わかった。今日寝るとき聞くわ、
はい。
では、こんなもんで、いいかしら、
は
い、今回は。
ですかね。じゃあ、とりあえず、名刺ゲットした人を、
そうだよ。
教えてください。
教えて。
教えてください。
もらったよってね。
はい、ご報告を、死者まだ見ておりませんので、お待ちしております。はい。では、メールアドレスは、ふわおん 88@gmail.com、fuwaon 数字で 88@gmail.com までお寄せください。
お寄せください。ツイッターをされている方は、ツイッターでのご報告もお待ちしております。
はい。
ハッシュタグ、不安音、ひらがなで不安音をつけて、つぶやいてください。
はい。
では。
では。
また10日後に。
また10日後に。はい。次はもう3月になってるね。
そうだね。
そうだよ。早いな、本当に。
まあまあ、頑張って生きていきましょう。
そうしましょう。
はい。